情報商材アフィリエイトマニュアルの準備編ということで、サイトを作成するキーワードですね、を決めていくというところの作業、説明をしていきます。ここまでキーワードの重要性については、他のテキストでもお伝えしています。ここでの内容ですね、おろそかにしてしまうと、せっかく作るサイトも稼げないという状態になりますので、この内容ですね、しっかりですね、心に入れて進めていってください。では、2ページからですね、まず情報商材とはというところから、お話をしていきます。まずですね、情報商材というのは、秘匿性の高い情報を PDF や DVD、あとは動画などですね、そういったものにまとめたものです。かつてはですね、数年前の話になりますが、ギャンブルや金儲けなどのジャンル、ですね。一部ですね、詐欺的な内容のものも、含まれていた時期はありましたが、現在はですね、ダイエット、不妊症、育毛、ゴルフ、勉強法、ダーツなどですね、日常生活に関わる情報商材というのも増えてきています。今回はですね、その情報商材を扱う中でもですね、インフォトップですね、最大手のインフォトップを使って情報商材アフィリエイトサイトを作っていく流れ、を解説します。ノウハウで狙っていく商品というのは、日常生活の悩みを解決してくれる商材になります。ギャンブルとかお金儲け系の商材というのは、長く売れ続けることが少なくてですね、競合も非常に多かったりしますので、SEO がかけづらい状態になっています。なので、3ページですね、情報商材では、悩み、解消系の商材を狙っていきます。まあ理由はですね、悩んでいる人が多いからですね。お金儲けとかですね、ギャンブル系、まあ当然市場は大きいんですけれども、非常に狭いですね。市場としては、まあ小さくはないんですけれども、幅が非常に限定的です。なので、悩み解消系の方を狙うということですね。こちらの方が、入り込める市場も大きく、売れる。そして長く稼げるということが可能になります。情報商材アフィリというと、アフィリエイトで稼ぐ系の情報とかツールのアフィリエイトですね。これを思い浮かべる方も多いと思います。しかしですね、AMC で情報商材のアフィリエイトという場合には、悩み解消系の商材を扱うものだというふうにイメージをしてください。で、その悩み解消系の商材というのは、一般の方、ね。一般の悩んでいる方がターゲットになります。アフィリエイトとかですね、そのツールを、販売するといった場合には、その対象者はアフィリエイトをしたい人だけになります。非常に市場が小さくなります。その逆だということですね、覚えておいてください。そして、アフィリエイトとか SEO っていう言葉ですね。この言葉はですね、通常、一般の人に聞いても、ああ、聞いたことあるよとか、っていうぐらいのものですし、それを説明できる人というのは、実際には、ほとんどいないということですね。なので、なんですけれども、ダイエットや育毛、犬のしつけ、といったですね、言葉、これは知らない人はいないと思います。そういったところを狙ってですね、情報商材でアフィリエイトをしていくんだというイメージ、まずは持ってください。で、次にですね、情報商材アフィリエイトに対する考え方、としてなんですが、買うまで、まあ内容を見ることができない情報商材アフィリエイトというのは、抵抗がある人も多いというのは、実際の話です。と言ってもですね、これは ASP アフィリエイトでも同じです。実際に脱毛の案件であったり、キャッシングであったりとかあると思いますけれども、一般的にその情報を得ているだけで、本人は実は使っていないというケースが本当に多くあります。で、実際にですね、まあどちらのアフィリエイトをやるに対しても同じなんですが、重要なのは商品のメリットを教えてあげる、誘導するということが、アフィリエイト、アフィリエイターのやるべきことです。もっと言うとですね、野菜とか豆腐とかどこそこのメーカーの豆腐であったり、産地の野菜であったり、あとは、その肉ですね。どこの肉であったりとか、あとはソースとか醤油とかもあると思います。そういうものって、一般的に皆さんが使っていて、スーパーが卸しているから、 そのまま使っている、信用しているという話になりますが、実際に使っていて、それをちゃんと説明できる人というのはほとんどいないはずです。それと、まあ、ほとんど同じというか、それと似たようなものだと思っていただければと思います。なので、そのあたりは難しく考えないでほしいというのが、まず、その情報商材も含めてですけど、アフィリエイトに対する意識というところであります。それを、考えていただきたいですね。で、商品ページですね、誘導することが、アフィリエイターの、まあ、やることですね。であり、それをですね、商品を最終的に進めるのは、セールスページであったり、販売者です。まあ、これはスーパーと一緒ですね。スーパー、ちゃんとやっているよという信頼のもとに、お客さんがやってきて、で、それを置いているものを、その信頼のもとに、消費者が購入していくのと変わらない。ほぼ一緒の話です。で、それを決定するのは、最終的にその購入を決定するというのは、本人の意思であるということ、これをまず意識してください。重要なのは、こういうものがありますよ、ということを訪問者に教えてあげるということです。この考え方をベースにサイトを作っていってください。検索エンジン経由でサイトに訪れる一元さんですね。アフィリエイターがやる作業は一元さんですね。これがターゲットになるサイトアフィリでは、こういった考え方をできる人が稼いでいます。まあ、それでもですね、まあ、実際に買ってやってみたいという方は、ぜひですね、まあ、本当の意味で、その商品を紹介するという意味でやっていただければと、まあ、完全販売者の立場ですね。に近いところでやっていただければと思います。では、次ですね。5ページ目。情報所在アフィリエイトの4つのメリットです。4つですね。まず1つ目。成果承認率が 100% ですね。ASP の場合には承認がありますが、情報所在はインフォトップを介して、すべて購入がされますので、成果承認率はほぼ 100% となります。ま、ごく稀にですが、重複の注文とかですね、あって、それで消えると、成果が消えるということもありますが、それはもうほぼないです。99.9% ぐらいですね、承認されると思っていてください。で次ですね、サイトを一つずつ登録する必要がありません。通常の ASP では、広告ごとにサイトを作成、登録、まあ、承認審査という作業がありますが、インフォトップにはありません。まあ、関連してサイトの審査がない。まあ、三つ目ですね。で、次に四つ目ですね。クッキーが30日有効ですね。まあ、その楽天アフィリエイトほどの効果がないというのは、楽天というのは非常に大きな、ショッピングモールであるため、一つの商品に興味を持った人が、それを実際は買わずに他のものを買うといったことは多々あります。ただ、インフォトップの場合には、そういったケースが稀ですので、その場で買ってもらうための努力というのは、サイト作りですね。そういった作業をしていくということが必要です。まあ、またですね、ASP にも、そういったクッキーですね。まあ、広告によったりはしますが、クッキーが効くものありますので、まあ、その辺のあたりも一緒に理解していただければと思います。まあ、ここで、まあ、その情報商材やりやすいよと、アフィリエイトやりやすいよというところでは、上の3つですね。承認率が、まあ、ほぼ 100% で、サイトを一つずつ登録する必要がない。で、審査もありませんというところですね。すぐにスタートできるというところですね。では、次ですね。情報所在アフィリエイトの流れ。まあ、今見ていただいた通り、まあ、ASP ほどのハードルが高くないというところで、ステップは簡単になっています。骨組みは3つですね。商材を選ぶ。キーワード選定、ライバルチェック。で、選んだキーワードでサイト、アフィリサイトを作成するとですね。で、これが終わったら、もう継続的に非リンクを入れてあげていくというところを、ね、シンプルに進められるというところになります。まあ、あと、デメリットとしては、ASP ほど大きく稼げないというところあります。まあ、かといって何十万稼げないとか、20、30万稼げないとか、そういう話ではないですけれども、まあ、ASP の方が、まあ、そういった爆発力があるというところは、お伝えしておきます。では、まずですね、ここから流れに入ります。一つ目ですね。四つのステップのうちの一つ目。まあ、四つのステップというのは、商材の、商品の決定、キーワードの決定、サイト作成、SEO ですが、その初めのステップです。ここから二つですね、商品を決める、キーワードを決めるですね、非常に重要なステップです。しっかり内容を見ながらですね、手順を見ていってください。 では、まず一つ目ですね。アフィリエイトをする情報商材を選ぶ際のポイントについてです。ここ、しっかり覚えておいてください。これがずれると、商品選びがずれます。まず一つ目ですね。権威付けされているということ。商材に関わっている人がテレビに出た、有名な雑誌から取材を受けた、何かの大会で優勝したとか、あとはメジャーな資格を取るノウハウがある、といった感じですね。わかりやすい情報があると、訪問者も興味を持ちやすくなります。この権威付けされているというところですね。ここが非常に重要です。まあ、後で商品名を決定するところでもお話ししますが、作者名という、言葉が出てきます。ここに非常に、関わってくることですので、覚えておいてください。で、次ですね。売れているということ。売れているものを売るのが原則ですね。ランキング上位にある商材から選ぶのが基本になります。まあ、権威付けされて売れているものは売れやすいということですね。になります。で次に、悩みを解決する方法を紹介している。まあ、これは初めに言った内容ですね。悩み解決の商品を狙うということですね。人に言いたくない悩み、コンプレックスなど解決したい悩みについて紹介をしているものに関しては、アクセスが少なくてもですね、悩みが深い分売れていく可能性が高くなります。で次に、最後ですね、セールスページの内容がわかりやすいというところですね。これは、その、商品を紹介して流した先の、販売ページのことですね。最終的に、その訪問者が商品を購入するのに決定づけられるかというところの話になります。そのセールスページの内容が分かりやすいというところですね。どういうふうな効果を得られるかですね。分かりやすく書かれているものは、商品をイメージしやすくですね、悩みが解決できるんだと訪問者が理解してくれるということですね。で、信頼されやすいため、購入される可能性が高くなります。ということですね。この4つです。特に重要なのは上の2つですね。権威付けされているということと売れていること。ね。これをしっかり覚えてください。悩みを解決する方法については、ジャンルの選択のみですね。あとはセールスページの内容は、いろいろ見比べていく中で力をつけていくことができます。では、9ページですね。インフォトップ。トップページ右下のランキングを見ます。URL からクリックをして、売れ筋商材のランキングを見てください。で、次ですね。10ページ。悩み系でサイトを作りますので、体の悩みを選択します。で、この時に、ジャンルですね、体の悩み。今回は体の悩みにしていますが、これを選んだら今度は期間を30日にして、検索ボタンをクリックしてください。で、次ですね。ランキング上位の情報商材を見て、商品を決めていきます。で、今回はですね、5位に出ていた情報商材ですね。5位の高血圧商材を選んでいます。まあ、今回はこの例で選んでいますが、上にも4つ出ています。まあ、弊社の商品だというので、まあ、選んでいるところもあるんですけれども、他にもですね、高血圧の商材、上にも出ています。そちらを選んでいただくというのも全然構いません。で、12ページですね。今回、この高血圧商材を選んだ理由ですね。で、この4つですね、前のページの方で、説明した4つに当てはまる部分があります。権威付けされているということ、まずはですね。この作者の方、まあ、セールスページの中に名前が出てくるので、そういったものも、ぜひ参考にしていただきたいんですが、まず、この商材の作者の方、ね、リースンホというのが後で名前出てきますけども、リースンホさんというんですが、この方は、東洋医学の第一人者として本も出しているということですね。まあ、実際に結果も出ているということ。で、あとは、売れています。先ほどのランキングですね。30日ランキングで5位。で次に、悩みを解決する方法を紹介しているということ。内容的には、家庭にいてですね、家にいながら、高血圧を自分で、改善する方法をお伝えしています。で次に、セールスページの内容が分かりやすいということですね。ノウハウ実践者の声なども掲載されていて、空いた時間を使ってですね、手軽にできるというイメージが湧きやすい内容になっています。まあ、この辺ですね、セールスページの内容が分かりやすいというところに関しては、複数見てですね、見ていくと分かりやすいか分かりにくいかというところ、 見えてきますので、練習だと思って、はじめはいろいろ見てみてください。では次ですね。今度はログインをしてですね、アフィリエイト報酬をチェックしていきます。で、この時に、アフィリエイト報酬をチェックするというのは、まあ、前にもお話ししていると思いますが、単価が低いものですね、選んでしまうとですね、稼ぎにくい、報酬が積み上がりにくいと、積み重ねにくいというところがありますので、それをまずチェックするということですね。目安は3000円以上であることですね。では、14ページですね、ログインをクリックして、ログイン ID とパスワードを入れて、ログインをクリックします。で、次ですね。ログインをしたら15ページですね。管理メニューの商品指定リンク作成ね、クリックします。で、クリックをしたらですね、商品名やキーワードですね、これを入力して検索をクリックします。ここで入れるキーワードですね、これは商品に強く結びつくものを入れてください。この辺はですね、ちょっとうまく検索ができないと出ないという場合もありますが、まず一番簡単なのは、商品を最も表している言葉を入れて検索するというところになります。今回はキーワードに高血圧と入れて検索をしています。で、そうすると17ページですね。検索結果の画面。まあ、ちょっと下の方に出るんですが、そちらの方に、商材の報酬額ですね。商材名と報酬額が出ます。で、今回確認したところ、報酬額は7000円ですね。3000円をクリアしていますので、この次の段階に進んでいきます。では、商品ですね。商品をある程度、決めましたので、今度はキーワードを決めます。商品を決める流れですね。選ぶポイントと報酬額。そこから、ですね。商品をまず一つ決めるというところですね。しっかり流れを抑えた上で、今度は、キーワードを選んでいきます。ね。この、ここまでですね。非常に重要です。今度は、キーワード選定の考え方ですね。は非常に大事です。情報商材アフィリエイトの場合、アクセス数、検索回数というのは、さほど重要ではありません。これは、単価が高いという部分でもありますし、実際にそんなにですね、検索があるところを狙っているわけではないというところになります。なので、キーワード選定が最も重要であるということを覚えておいてください。数ではなくて質を追うんだよっていうところですね。ここをしっかり意識してください。アクセスがないんですがというところではないというところですね。多くのアクセス数を集めるよりも、いかに属性のあった濃いですね、購入意欲の高いアクセスを集められるかが多く制約させるためのコツになります。アフィリエイトする商材の作者名、商材名、アフィリエイトする商材で解決できる悩みキーワード、あとはライバルサイトのバックリンクが少ないといったところですね。こういったところを参考に選定しますが、テキストではアフィリエイトする商材の作者名と悩みキーワードに特化します。悩みキーワードと言っていますが、本当にメインにするのは商材の作者名ですね。一番狙いたいところは、商材の作者名のみだというところですね。これを意識して次に進んでください。ライバルが強かった場合の逃げ道としてですね、こういった書き方になっていますが、一番、狙ってほしいのは、商材の作者名です。これを元にですね、ライバルが強かった場合には、悩みキーワードを入れるんだよという意識で進めるようにします。では、次ですね。20ページ。サイトタイトルを決めるときのキーワード選びです。まず一つ目ですね。作者名プラス悩みキーワードを狙う。作者名プラスもしくは商材名を狙うというふうに覚えてください。理由はまた後でも書きますが、作者名プラス悩みキーワードもしくは商材名を狙うと、それだけでサイトの制約率がかなり高くなります。ですね。ここを押さえておけば情報商材では稼げると思っていただいて結構です。作者名プラスっていうことですね。作者名を先に持ってきてプラス悩みキーワードで考えるということですね。これを逆にしたりとかですね、作者名を入れないという考え方は、 できるだけやめてください。それだけで、報酬から遠ざかります。もうこれが答えだと思っていただいて結構です。で次に、やることですね。セールスページからキーワードを抜き出します。セールスページ内にはですね、その情報商材が対象とする顧客層が意識するようなキーワードがあります。顧客層が意識するようなキーワードというのは、例えば高血圧の場合、若い人たちではないですね、中心には、になりますので、そういったものをイメージするということも必要ですので、そういったものを見てください。そのようなキーワードとタイトルや本文中に、キーワードですね、タイトルや本文中に適切に配置することで、濃いアクセスを集めることができるようになります。まあ、基本的には作者名、これがメインですね。これを覚えておいてください。サイトタイトルに人名と悩みキーワード、商材名を入れる場合ですね。まあ、これは人の気持ちの流れですね。21ページですね。21ページはどういう流れで商品が売れていくかということを説明しています。まず、悩みを解決したい人ですね。高血圧の悩みを解決したい人がどういう動きをするかというところでいくと、まずは悩みキーワードで検索をします。その時にはまず商品名を知らないということですね。で次に、検索をして、その時に高血圧改善とか高血圧病気とか高血圧食事とかですね、そういったキーワードで検索をして商材の存在を知ります。で次に商材に興味を持った人はセールスページを読み込みます。まあ、高血圧改善とか高血圧病気とかで検索した人が、例えば今回の例で言うと、リンスンホさんがいると。リンスンホさんが情報商材出してるよと。そういった教材、解決する方法を出している。で、そのページをまず見ます。で、次に、商品名が、商品の内容が気になって、商材名や作者名で検索をしてきます。で、この時に、検索者、訪問者が思っているのは、本当に効果があるのか、作者は信用できるのかと考えているわけです。本当にこれでいけるのかっていうふうに考えて見ているので、作者名そのものだったり、商材名の関連しそうな言葉で検索をしてきます。この段階でですね、かなり絞られているということですね。はじめは高血圧のことを知りたくて、今度はさらにその悩みを解決したいので調べてくるということ。ね。多くの方は高血圧改善とかで調べて、まあ、リースンホさんのことを知ったり、まあ、他のですね、サプリとかですね、病院のことを知ったりして、そちらに流れていったりするんですが、さらに、その自宅でやる方法が気になる人は、さらに調べてくるということですね。濃いアクセスが来るということ。で、さらにですね、商材名、作者名、まあ、作者名の方で検索をして、で、情報収集をして、で、信用しても良さそうだと判断した場合に、購入をしていく。ということですね。この段階でかなり濃いアクセスになっている。なので、作者名で作っておくと、そういった人たちが集まってきて、キーワードですね。作者名のキーワードで売れていくというような流れになります。これをイメージしてください。ということで、22ページですね。まずは悩みキーワードで検索するということを21ページで言いましたが、悩みキーワードではなかなか制約に結びつかないということを覚えておいてください。前のページの検索者の行動ですね。これを見るとですね、悩みキーワードでの商材のアフィリエイトサイトですね。これを上位表示させてもですね、購入する強い動機がないために即購入という人は少ないということですね。これを知ってください。なので、作者名ということで、お伝えしています。で、やはりですね、まだまだ情報商材の知名度は低いので、検索者もそれがどのようなものかを調べます。なので、作者名、商材名での検索したとき、ね、作者名、悩みキーワードで検索をしたときに、サイトに訪問してもらうと、購入してもらえる可能性が高いということが言えます。以上のことを踏まえてですね、ここまでの説明を踏まえて、効率的に制約率を上げる。であれば、このテキストで狙うキーワードは、商材の作者名と悩みキーワードという風になります。まあ、ここまでですね、作者名と言っていますが、 作者名を本当にメインにしてください。その人が今度はできるだけ有名であればですね、選ぶ人が今度は有名であれば、その検索ですね、で集まってくる人たちに商品を簡単に紹介するだけで売れていきます。では、次ですね。狙うキーワード。もう答えをここまで言っているので、今度はライバルサイトをチェックしていきます。実際に狙うキーワードを検索をして、どんなサイトが上位表示されているかをチェックしていきます。キーワードを選んだら、ライバルチェックをします。これがですね、非常に重要な作業になります。キーワードを選んだら、必ずライバルチェックをしてください。サイトはですね、作って終わりではなくて、その後の SEO とセットで稼げるようになります。ですね。この作業をしない場合ですね、SEO の目標がなくなりますので、稼げるサイトになるかということですね。それが見えてきません。あとですね、弱い相手に良さそうな中古ドメインを使っても意味がありませんし、競合サイトの多い激戦キーワードなのにわざわざサイトを作る必要はないということですね。ライバルを調べずにやってみてサイトを作ってみたら、実際にそのライバルサイトはバックリンクが何百本も入っていて作る意味がなかったということは、非常に、大きな損です。まあ、いろんなことですね、やっていきますが、この流れは外せませんので必ずですね、ライバルチェックは必ず行ってください。基本はですね、バックリンク数を見ながら作るサイトにどのぐらいリンクをするかですね。この、指針を定めるために必ず行う作業になります。あとは、バックリンクの数ですね。これはキーワード、ライバルによって、相対的に変化します。そのため、必ずライバルを見なければいけないということ。ね、覚えておいてください。商品を決めて狙うキーワードがある程度見えてきたら必ずライバルを見るということ。で、ライバルを見てサイト作成後にその目標数値に向かって SEO をするんだよということですね。この流れですね。さっき4つの流れを言いましたが、ここにつながってきます。必ずやってください。では、次ですね。25ページ。ライバルサイトチェック時のポイントについてです。ライバルサイトでチェックすべき項目は主に2つですね。サイトを上位表示させるための SEO 対策上重要なことです。まあ、これがもう完全に基本です。これを覚えてしまえば、ライバルチェックは、まあ、大体できたと思っていただいて構いません。ポイントは2つです。タイトル内に狙うキーワードがどのように含まれているか。あとはバックリンクの数ですね。この二つを見るということです。で、一つ目ですね。ライバルサイトのタイトルですね。これが狙うキーワードを入れていないのに上位表示されているということであれば、こちらがそのキーワードをしっかりですね、タイトルに入れることで有利に働かせることができます。で、次にバックリンクの数ですね。SEO 対策上重要なところですね。SEO はですね、必ずとは言い切れないんですが、およそ非リンクの数ですね。で、上位表示ができるかが決まると考えてください。非リンク対策が非常に重要になるということですね。数を集めることが重要。であれば、バックリンクの数はある程度見ておかなければいけないということが理解できると思います。これをツールで確認して、狙うキーワードとするかしないかですね、を判断していきましょう。では、狙うキーワードですね、の確認です。狙うキーワードは、作者名、リスンソ。で、悩みキーワード。まあ、商品の中に高血圧と入っていますので、高血圧を今回は狙うキーワードとします。これは先ほど言った通りですね。最も重要なのは作者名であるということですね。プラス、悩みキーワードを入れて考えます。では、バックリンクコレクタープロでライバルを調べます。リスンソ。ね、と入れて、今回はキーワード追加から取得開始をクリックします。まあ、バックリンクコレクターを起動してですね、商品の作者名を入れてキーワードを入れ、取得開始をしていきます。 で、ここから時間がかかるんですが、調査が終わったら28ページ、EXT なんとかっていうところがあります。この数字を見てください。ここはですね、外部リンクと内部リンクが含まれた SEO 上、重要な数値になります。この数値を確認します。で、この数値がですね、ライバルサイトの非リンク数の目安となりますので、この数字をまずはチェックします。29ページですね。ここが非常に重要な数字の捉え方です。ここでの数字が SEO の参考値となります。今回の結果では、最大値が61ですね。で、この時には、だいたい61から100程度、ね、誤差4、50ぐらいで考えていただけるといいかと思います。だいたい60から100程度の非リンク数で上位表示できるのではと考えます。この数字が絶対ではないんですが、大きなものですね、を取っておくと、この後ですね、非リンク対策をしていくときに、SEO をしていくときにですね、非常に、やりやすくなります。小さい数字でやってしまうとどうしても、そちらの方に甘えてしまうので、大きなものを取ってください。で、この時に、使う中古ドメインの非リンク数ですね、とブログの数の足し算で、まず超えられるかを考えてサイトを作っていきます。必ずしも、最初の SEO で1位を取る必要はありませんが、ここを目標に進めていくことで、上位を目指していくことができます。で、SEO 用のブログに関しては、後日ですね、テキストをお配りしますので、そちらで、ブログを作って、で、SEO が進められるように準備をします。なので、だいたい40を足すというところで考えていただければ大丈夫です。使う中古ドメインの非リンク数が40だったり、40ですね、例として40だったら、ブログ、あと40個で80リンク、これで61を超えられるなと。だったら OK。作っていこう。というような感じで決めていってください。非常に、簡単な決め方ですけれども、この足し算ですね。で、構いません。これはですね、SEO を、継続的にかけていくというところを、また後ほど、後日ですね、お伝えしていきますが、そういったところにもつながっていきます。今回は、出てきた大きな数字、に対してですね、持っている中古ドメインの非リンク数と、ブログ40というふうに足して80だから OK という簡単な感じで構いません。これを決めていくというところですね。キーワードをどんどん探していきます。で、次ですね。今度は、非リンクですね。作れるというふうに判断できるので、今度は実際に検索してタイトルなどを見ていきます。狙うキーワードを検索窓に入れて検索します。今回は Yahoo の画面になっていますが、Yahoo でも Google でも構いません。結果はほぼ一緒です。で、31ページですね。検索結果を表示して、タイトルと紹介文を見ていきましょう。ここでは、タイトルの左側にキーワードが入っているかですね、を確認します。で、ついでにですね、サイトタイトルの付け方ですね、サイトを作るときに、ですね。役に立ちますので、サイトタイトルの付け方とか、サイトの紹介文。これを一通り見ておくと、サイト作成の参考にもなります。サイト作り、初めての方には、特にですね、実際に検索して、どういうタイトルになっているかとか、紹介文何を入れているかとかですね。そういったものを見ておきましょう。ちなみに、タイトルだけであれば、バックリンクコレクタープロでも確認はできるようになっています。では、次ですね。調べたキーワードのライバルが強い場合ですね。今回のテキストでは、人名キーワードで上位表示を目指します。ここが基礎になります。商材名、作者名ですね。で、しかしですね、ライバルサイトがあまりにも強い場合というのはやはりあります。バックリンクコレクターの数字が大きい場合ですね。そういった場合も出てきます。人名、商材名プラス悩みキーワードなどのですね、複合キーワードでもライバルを調べてですね、そのキーワードを狙う戦略も考えてください。今回の例で言うと、本来であればリー・スンホを狙いたいが、ライバルが強いので、リー・スンホ高血圧の2号で本当は狙うというところですね。という方法になります。 まあ、ここはですね、リー・スンホで調べていて、例しか出ていませんが、実際にリー・スンホ高血圧でも、バックリンコレクターで見ていただければ、わかるところでもあります。ここはですね、ライバルの強さによって、まあ、相対的に変更するところであり、見つからない場合には、商品を変える判断ですね。これも持ってやってみてください。これは、非常に重要な考え方です。一つの商品にこだわる必要は全くないということですね。見つからない場合、今回はリースン法でやっていますが、これでですね、この商品を狙うキーワードが出てこないと感じた場合ですね。この場合には、別の商品も探してやってみるということになります。ただしですね、中古ドメインのヒリンク数プラスブログって考えたときに、ヒリンク数50本程度の違いは許容範囲内です。50本であればですね、コツコツやるだけで全然届くところであるというところです。SEO は継続していくものなので、及び腰でキーワードを選ぶとかですね、逃げ腰でキーワードを選ぶというのはやめましょう。若干ですね、時間がかかる、まあ、SEO の、やれる作業量にもよりますが、少し背伸びする程度で構いません。まあ、あまり大きく背伸びしてしまうと手が届かなくなってしまうので時間がかかるという話にはなるんですが、あまりですね、強いからっていうふうにやってしまうと、逆にですね、本当に稼げるキーワードを逃すということになりますので、あまり逃げ腰にならずにですね、キーワードを決めるということもやりましょう。では、次ですね、セールスページの画像掲載の連絡をします。商材販売者にサイトへの画像掲載可否を確認します。キーワードも決まって、これから実際にですね、サイトを作りますが、情報商材アフィリエイトでは、セールスページの画像などを掲載することで、より制約率の高いページを作ることができます。ですが、無断で画像を掲載するということはできません。必ず販売者に確認をしてください。で、その流れですね。は、次のページからになりますが、広告を商品を探す段階で、キャッチザウェブと出ているものに関しては、感想を書いている方の感想で、顔を出している方以外の画像は、使っていただくのは全く問題ないので、その点は、また言いますが、覚えておいてください。その流れについてまずは説明します。35ページですね、セールスページ内ですね、上か下にありますが、特定商取引法に基づく表記ですね、特商法に基づく表記とか、法令に基づく表記、法律に基づく表記とかありますので、そこのリンクをクリックします。必ずページ内にありますので、探してみましょう。だいたい上か下です。で、次ですね。36ページ。販売者のメールアドレスを探します。で、メールアドレスを見つけたら37ページですね。別テキストで、別に配布している、まあ、一緒に入っているんですが、その画像掲載許可メールドットテキストを参考に販売者にメールをしていきます。販売者も自分の商材を売ってもらいたいと思ってますので、断られることは稀です。ただ、万が一許可が出ない場合にはですね、画像を使わずサイトを作ってください。で、次ですね。画像掲載依頼についての注意です。このメモ帳ですね、画像掲載許可メールの内容は参考例です、あくまでも。なので、必ず自分の文章にリライトしてから使ってください。多くの方が利用しますので、同じ文章で同じメールがたくさん行くことになります。リライトをしない場合ですね。なので、必ずリライトをしてください。リライトをしていただけない場合には、まあ、配布を停止させていただくとか、使わないでくださいという文章をご連絡しますので、このルールはしっかり守ってください。アフィリエイトしたい商材内容に合わせて、メールの送信のマナーを守って、販売者へのコメントなども入れてですね、独自の内容でメールをしましょう。普通に考えればですね、まあ中には、報酬を上げてくれますかという内容もありますけども、実際には販売実績もない人がですね、報酬上げてくださいというのも無理な話なんですけども、まあ上げてくれた場合にはラッキー程度で考えてください。であと、最後、最も重要な話ですけども、画像の掲載を許可してくれない アフィリ報酬のアップをしてくれないなどの理由で、販売者の文句を言うのは、ね、数字違い、論外の話ですので、そんなことは全く考えずにですね、やるようにしましょう。で、次ですね。実はですね、すでに、たくさんの、販売者の方の許可をいただくことができています。なので、画像を使ってもいいよとかですね、こういう風にすると単価が上がるよという情報がもうすでにこちらにありますので、こちらのフォームからですね、登録をして情報を取ってみてください。登録が完了すると、情報が入ったメールが届きます。で、万が一届かない場合にはですね、MC宛にご連絡をいただければ、対応させていただきます。では、最後ですね。キーワード選定とサイトタイトル決定のポイントのまとめですね。まあ、今回は狙うキーワードまでですけども、これがサイトタイトルに入ります。稼げそうだですね。商品ですね。見つけることができたら、次に最も重要なのが、どんなキーワードでサイトを作るかというふうに言えます。まあ、キーワード選びが非常に重要だということですね。キーワード選定を誤ると、せっかく稼げる商品であっても、アクセスを集められなかったり、購入につながらなかったりということが、往々にしておきます。狙うキーワード。まず、狙うキーワードはまずですね、作者名が最優先ですね。作者名が最優先ですが、ライバルが強すぎてですね、上位に出られないというふうになってしまうのは非常にもったいない話ですね。各キーワードでライバルチェックをしっかりですね、ちゃんと行って、で、あまりにもライバルが強いようであれば、検討段階である悩みキーワードとかに戻るとかいった方法ですね。そういったことも含めて、キーワード選定法を、キーワード選定を進めるということをやっていってください。まず作者名だということですね。作者名をしっかり調べる。作者名が出てくる商品はたくさんありますんで、どんどんどんどん調べてください。で、その作者名で狙いにくいのであれば、作者名と、あとは商品を最も表すキーワードを探してみるとか考えてみる。まあ、実際に検索すると、関連検索ワードが出てきたりしますが、まずは作者名でちゃんと狙えるかですね、いろいろ調べてみてください。これが情報商材アフィリエイトで稼げるか稼げないかの重要なポイントになります。それを含めて、もしきついんであれば、悩みキーワードを入れてみるということですね。そこをポイントに、しっかり進めてみましょう。ポイントですね。しっかり覚えてですね、やっていきましょう。まあ、ちょっと音声長くなりましたが、繰り返し言ったところですね、押さえて、しっかり稼げるサイトですね、作れる準備整えてください。以上です。